前回の聖書箇所では、アブラハムのもとに3人の旅人がやってくるという話でした。アブラハムがその3人の旅人を親切にもてなしたら、実はそれは旅人の姿を取った神である主と2人の御使いだったという話でした。神様が旅人の姿を取ってアブラハムに会いに来てくださったのです。つまり神様が人間の姿を取ってこの世に来てくださったのです。何のために主は人の姿を取ってアブラハムのところに来られたのでしょうか。主が来られた目的は主に2つありました。1つは喜びの知らせ、福音を知らせるためでした。そしてもう1つは裁きを下すためでした。福音というのはアブラハムとサラとの間に子供が生まれるという喜びの知らせです。そしてもう一つの裁きというのは、罪深いソドムとゴモラの町に対する裁きです。で、このことというのはまるで新約時代のイエス・キリストの到来と終末における裁きを予表しているようです。テレビ番組などを見てますと、その番組の終わりに来週の予告編というのを少しだけ見せてくれます。来週の放送がどんな感じになるのかを少しだけ予告編を見せて、本編に期待を持たせるのです。つまり、アブラハムとさらに約束の子が与えられるという出来事と、ソドムとゴモラの町が滅ぼされるという出来事が、やがて来る救い主の到来と、そしてその後に起きる終末における裁きの予告編でもあったのです。今日はその二つのうちの一つ、アブラハムとサラに告げられた喜びの知らせ、福音について取り上げてみたいと思います。で、改めて、神様が旅人の姿をとって、アブラハムとサラに現れてくださったということは、現代の私たちにとっては、どういうことを意味するのでしょうか。私たちにとってそれは神様との出会い、イエス様との出会いを指します。主はアブラハムに対する約束の実現を直接人の姿をとって伝えに来てくださったのです。これまでずっとアブラハムに語りかけてくださっていた約束の子の誕生ですが、いよいよそれが実現するという時には、天から語りかけるだけではなく、この地上においでくださって、直接アブラハムとサラのところに親しく尋ねてくださり、約束の実現を語ってくださったのです。はじめアブラハムは、それが旅人の姿をとった神と二人の御使いであるということがわかりませんでした。食事の交わりをして話をしているうちに、その会話から話しておられるのが、主であるということが分かったのです。これまで三人の旅人というのは三人称複数で書かれていたのですが、十節ではすると一人が言ったと書かれています。で、この一人というのは原文にはありません。これまで三人称複数で書かれていたのが、ここで急に三人称単数に変わっているので、日本語の聖書では一人が言ったと訳されたのです。で、この一人というのが13節では、主はアブラハムに仰せられたと変わっています。で、ここではっきりと、先ほどは旅人だったのが、主という言葉が使われています。先ほどまで旅人だと思ってもてなしていたのが、主であったことに気がつくのです。神様が旅人の姿をとってきてくださった。すなわち神が人の形をとって、この世においでくださったのです。で、このことから、この時の主とは、救い主としてこの世に来られる前のイエス・キリストではないかと言われています。で、私たちも神様と出会う、イエス様と出会うという経験をします。神様と出会うと言いますと、礼拝堂や教会の建物でないとお会いできないように感じてしまいますが、神様は私たちの日常においでくださり、交わりをしてくださいます。アブラハムはマムレの カシの木のそばで天幕を張り、そこに住んでいました。なんとそこに神様が旅人を装ってやってきてくださったんです。しかも彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていたといいます。日中の暑い時に天幕の入り口でおそらく日陰で休んでいたのだろうと思います。ひょっとして座りながら、うたた寝でもしていたのかもしれません。そのような彼の日常に神様はやってこられたのです。私たちの日常にも神様はやってこられ、私たちの普段の生活の中にも神様はご自身を表してくださいます。そして、共に食事をするような親しい交わりを私たちとしたいと願っておられるのです。神様は私たちと交わりをしたいといつも願っておられます。しかし神様の方から強引に入ってこられ、交わりを押し付けるようなお方ではありません。なぜなら、アブラハムの天幕のところまでやってきた三人の旅人というのは、強引に天幕の中に押し入ることなく、天幕の入り口のアブラハムのところに来て、彼が気づくのを立って待っていたのです。18章の2節を見ますと、彼が目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。あります。彼に向かってという言葉は直訳すると、彼の上にとなるそうです。ちょうどアブラハムが座っているところに来て、彼を見下ろすような位置で立って待っていたというのです。そして、この立っていたというのが、今で言う、戸をノックすることに相当するらしいです。ですから三人は、アブラハムの日常生活の場まで親しく訪ねてきて、彼がそれに気づき、招き入れるまで立って待っていたというのです。イエス様も同じようにして、私たちの元まで親しく訪ねてきてくださいます。そして私たちがイエス様を救い主として信じ、心を開き、心にイエス様を迎え入れるのを、戸の外から今か今かと待っておられるのです。黙示録の3章20節、見よ私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書かれています。イエス様は私たちと親しく交わりたいと願っておられます。しかし私たちの心の中に強引に入ってこられるお方ではありません。イエス様はあくまでも私たちの心の外側から心の戸を叩いて待っておられるのです。あくまでも私たちが心を開いて、イエス様を心に受け入れるのを待っておられます。今、イエス様を心に迎え入れ、親しい交わりをいただきましょう。アブラハムたちは、この三人の旅人を招き入れ、食卓のもてなしをしました。六節では、早く三世屋の上等の小麦粉をこねて、パン菓子を作っておくれと頼んでいます。計算するとそれが、膨大な量だということがわかります。おそらくこれは三人の分だけではなく、彼らを十分もてなした後、余った分をアブラハムの家族と召使いなどすべてのものが漏れることなく、その食卓に預かることを意味しているのです。主との食卓というのはすべてのものに分け与えられるものです。主との交わりの恵み、その証というのは他の人たちにも分かち合うことができ、それを聞いた人にも恵みとなります。では、私たち自身は、イエス様を心に迎え入れ、イエス様と交わるなら、私たちはどのようになるのでしょうか。何の楽しみもない私たちの人生が豊かに変わっていきます。サラは、89歳になった自分を見て、老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろうと言いました。サラは自分がもう年を取ってしまって子供を産むことのできない体であることを悟っていました。ですから来年の今頃子供ができているという主の言葉を信じることができず、年老いた自分に何の楽しみがあろうと心の中で笑っていったのです。 これは諦めの笑いであり、また皮肉の笑いでもあります。しかし、このような笑いを後に、主は心からの笑いと喜びへと変えてくださるのです。神様は、これまでアブラハムには何度も語りかけてこられました。子供を与えてくださるということを約束してくださっていましたが、それがいよいよ実現されるという時には、さらにも神様は現れてくださり、直接会って語りかけてくださったのです。18章の9節と10節を読みます。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻、サラはどこにいますか？それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。神からの語りかけを天幕の入り口で聞いていたサラですが、このことは到底信じることができるものではありませんでした。サラは自分の現実の姿を見て、神様の約束が、語りかけが信じられなかったのです。もう89歳になっていたサラ、子供など産めるはずがない。そのような自分の現実を見て、神様の言葉を信じることができませんでした。しかし神様は、人間の側がどうあろうと、たとえ不信仰であろうと、ご自身の約束は必ず実現してくださるお方です。私たちは神様の約束に対して時折不信仰になってしまいますが、神様は私たちの側の信仰がどうあろうと、必ず約束を実現してくださるお方です。私たちは信じて祈ります。祈りが聞かれなければ、自分の信仰が足りなかったからであろうかと、自分を責めてしまうことがあります。しかし神様は、私たちの信仰だけに従って、ことをなされるお方ではないということを心に留めたいと思います。たとえ自分のうちでは信仰が足りないものだと思っていようと、神様にすがり祈るのなら、神様はそのような祈りにも応えてくださるお方なのです。神様は、サラの不信仰に対しても、憐れみを示してくださいました。神様は、彼女が神様の言われることを信じることができなかったら、もう約束は果たさないというお方ではありません。かえって、この信じることのできないサラに、御言葉によって励ましを与えてくださったお方です。18章の14節にはこのような言葉があります。主に不可能なことがあろうか。アブラハムもサラも二人とも同じように神様の語りかけに対して笑いました。自分の現状を見て、神様のことを信じることができず、神様の言葉に対して、神の語りかけに対して、笑ったのです。天におられる神様が、わざわざこの地上にまで降りてこられて、アブラハムとサラのところまで親しく訪ねてきてくださり、直接語りかけて、約束してくださったというのに、それを笑う。笑って否定する、なんとも失礼な態度、不信仰な態度を取ったのです。しかもこの直前の出来事では、神様は、私は全能の神であると語りかけてくださっているのです。全能の神というのは、何でもおできになる神様です。世の中には、いろんな偽物の神、人が作った神々がいます。商売繁盛はこの神。合格祈願はこっちの神。病気を治すのはあっちの神。そして安産はこの神と、それぞれ人間の都合に合わせて拝む対象を変えていくのが人間です。しかし、誠の神様は、この世界、天地万物を作り、そして私たち人間を作られ、私たちの命を司っておられるお方であり、全知全能の神様です。全能の神とは 何でもおできになる神様ということです。受験勉強、交通安全、家内安全。日本の神様は一つのことしか叶えることのできない神様です。本来の神様というのは、日本の神のようにお守りやお札を何枚も用意しなくても、唯一お一人で何でもおできになる神様なのです。その私は全能の神であると語りかけられた神様に対して、アブラハムはひれ伏したが笑ったというのです。行いでは神を敬いつつ、心では笑っていたのです。また、サラも同じでした。主の語りかけを天幕の入り口で聞いていたサラは、心の中で笑ったと言われています。しかし神様は、このサラの不信仰に対して、最も偉大な言葉で答えてくださいました。14節をご覧ください。18章14節。主に不可能なことがあろうか。主に不可能なことがあろうか。これは聖書の中で最も偉大な言葉だと言われています。それはあのマリアに蜜毛が与えられたとき、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさいと言われたとき、マリアはそれを信じることができませんでした。そんなマリアに対して御使いが語った言葉です。神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉を持って励ましました。また、人間の救いについて、それでは誰が救われることができるのでしょうという弟子たちの質問に対して、イエス様は、それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできますと答えられました。すべてこの主に不可能なことがあろうかという言葉です。また、ゲステマネの園で、イエス様は全能の父に、あわ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞ、この杯を私から取り除けてくださいと祈りました。神様にはできないことはないので、十字架以外で人々を救う方法を願うのですが、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと祈られ、イエス様は私たちの救いのために十字架の道を選ばれました。サラは、この全能の神様の約束を信じることができませんでした。いや、いくら神様の約束だと言われても、現実的には不可能でした。信じることができなくて当然だったと思います。前例のない出来事です。前代未聞の出来事です。しかし一方で、それを約束してくださっているのは、全能の神様です。ここに人間の弱さ、人間の不信仰と対峙される全能の神様がおられるのです。そしてその人間の不信仰が、最も偉大な神様の御言葉を引き出すこととなったのです。主に不可能なことがあろうか。私たちは今朝、この御言葉にもう一度目を留めたいと思います。私たちは自分が思った通りになることだけが祝福ではありません。自分の人生が自分の思い通りになることだけが神様からの祝福なのではなく、神様は私たちの思いを超えて、人間の常識を超えて、さらに豊かな恵みを注いでくださるお方です。自分の人生にはもうこれ以上祝福はないと思っていても、さらに神様は豊かな祝福で私たちを満たそうとしておられます。神様は、私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻サラには男の子ができていると予告しました。この予告こそ、喜ばしい知らせ、まさに福音です。この知らせを受け取った彼女は、やがて体に変化が起きていったのだと思います。今まで子供は産めないと思っていた体に、やがて子供が宿り、確かに体が変化していき、全能の神様の約束が実現していったのです。私たちも神様の福音を心に受け入れるとき、少しずつ自分のうちに変化が起きます。 何の楽しみもなかった私たちの人生が豊かに変わっていきます。そしてやがて大きな実を結んでいくことができるのです。それには自分の思いではなく、神様の思いを受け取って歩むことが大切なのです。私たちの弱さ、不信仰を超えて働かれる全能の神様の御言葉を受け取って、今週一週間も歩ませていただきましょう。それではお祈りをいたします。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時さらには男の子ができている。恵み深い天の父なる神様、私たちはその不信仰のゆえに、弱さのゆえに、あなたに信頼することができず、あなたの御言葉の約束を信じることのできないものであります。しかし神様は、私たちの不信仰を超えて、さらに素晴らしい御言葉の励ましを、約束を与えてくださるということを教えてくださりありがとうございます。どうぞ、弱い私たちでありますが、あなたのその全能の神によって語られた御言葉を信じ、その約束を握って、今週一週間も歩ませてください。私たちの弱さ、不信仰を超えて働かれる。全能の神様の御言葉を今週一週間も信頼して歩むことができますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。